こんにちは。おほやべ建設代表&声優の宇月リリムです。早期購入ありがとうございました。前作を2024年2月にリリースしたばかりのタイムラインからお届けいたします。今日はなんか風が強いです。春一番とか。ニュースで見ました。あと前作の没落メス書き霊嬢ちゃんはなんと3連休の2日間ともに3日間ともボイス1位になれました。発売前から3連休はメス書きで優勝って言ってたんですけど、これは皆さんがメス書きに勝つという意味だったんですね。でもまさかメスガキちゃんが1位になって優勝しちゃうとはね。その優勝からの今作の怒涛の制作期間でした。すっごい忙しかったです。おほやべ建設はセルフブラック企業万歳。私がやることといえば、企画、声優、音声編集、皆さんが作品説明ページで見る画像とジャケットのロゴデザインなどなど、私の担当があまりにも多すぎました。いろいろやれるのは同人音声の醍醐味ですね。本作は久々のロリでした。魔法少女ロリっていいよね。私が欲しいものを同人音声らしく形にできました。4作連続でメス書きであったので、ロリは少なくとも5ヶ月ぶりくらいかな。去年の2023年はロリに目覚めたので多めの年でした。それでメス書きが少なすぎるってことに気づいて、メス書きの企画を作りまくっていたら4作連続でメス書きだったという、細かく言うとロリっていうジャンルの中にメス書きがあります。二次元生物学の分類だと人かロリ族、メス書き種。でも作品としてロリっていう時はメス書きじゃないロリですよね。人かロリ族、ロリ種です。今回は久々の人かロリ族、ロリ種でお送りしました。おほやべ建設では数少ないロリイラストレーターの皆さんのご協力を得ているのですが、月うさぎ様に今回ご担当いただきました。昨年末のクリスマス、メス書き催眠調教2ぶりですね。結構早いかもしれません。ここでいきなりプチ予告なんですが、次回作は多分3月、同じく月うさぎ様で、今度はメス書き分からせシリーズになります。コンセプトは親子メス書きです。おほやべ建設の2024年の方針はロリとメス書き分からせ、ごくたまにまずを添えてでお送りしていきますので、メス書き分からせ多めです。おほやべ建設の過去にはお姉さん系の天松尾作品も私の性癖の一部としてお送りしていたんですけど、ロリとメス書きわからずに選択と集中をしている2024年です。いつの日か規制がかかって作れなくなるその日まで作り続けます。はい、個人的にはそのうち規制のせいでロリ引退に追い込まれそうな気がするので、その週末の日が来るまでに思う存分メス書きとロリ音声を作りまくりますよ。音声はね、まだ大丈夫そうですけど、支援サイトの一部でメス書きがダメになったとか、かなり雲行きはなんとなく怪しくなってきた気がしますね。さて、今作はロリのメリフレダブルの系譜でもあります。ストーリーは関係ないんですけど、これがベースにあります。ロリ ×2人ですね。キャラのね、2人はとにかく演じ分けが大変なんです。メス書きとロリなら、まだしもメス書きとメス書き、ロリとロリ、これを一人でやるのは難易度インフェルノです。 もちろん演じ分けをする理由は、私が一人二役をやっているからです。これを聞くまでマジでどっちもうずぎりにもなって気づかなかった人いたら逆に嬉しいかも。演じ分けは大変なんですけど、演じ分けることのいいこともあります。二役の音声作品ってどっちの耳からも刺激が入るので好きなんですけど、作る側としてはすごく大変なんですよね。一役のより考えることが多いんです。私の場合はどっちのキャラクターも私の声でやりますから、もう片方のキャラクターがどういう動きをしてどういうテンションで喋っているか頭の中でシミュレーションをしながらのレコーディングはすごくしやすいんです。一人二役のメリットってやつですね。大矢部建設は全部ウズリムスタジオで収録している関係で、レコーディングを監督するエンジニアの役目もやっているので、制作的には一人三役かもしれませんね。音声編集とかサークルとしての役割まで含めると一人五役かも。こんな感じで忙しく過ごしました。でもね、乗り切れましたよ。息抜きが充実しすぎててやばかったんです。っていうか、息抜きしすぎちゃいそうでやばかった。ということで、まずはね、スイカゲームを買いました。スイカゲームのことの前に積みゲー報告します。竜がごとくはジャッジアイズ2で止まってます。ごめんね。8も来たんです。7がアイデアはまだ未開封です。そんでもって時代サバイバーも買っちゃった。ダウンロード版でついプレステ5が終わるまでに絶対積みゲーをクリアするんだ。スチームにもめっちゃ溜まってるけど、100本ぐらい溜まってるかもしれないけど。そう、スイカゲーム。スイカゲームって言ったらスイカを割る気がするじゃないですか。でもね、フルーツをくっつけて大きくしていくっていうゲームなんですよ。一番小さいのがサクランボで、サクランボ2つでイチゴになります。もうこの時点で意味不明なんですけど、フルーツちゃんが可愛いんですよね。ガラス瓶的な容器にランダムに出てくる子をフルーツを落としていくんです。それでうまいこと大きくしていって、こう最終的にはスイカにしていくという、あふれたらゲームオーバーです。簡単そうなんですけど、いい感じにくっつかなかったフルーツが邪魔になって、くっつけたいフルーツが離れ離れになっちゃったりして、これが難しいですよね。いちごはいちごとしかくっつきません。で、ぶどうになります。ぶどうとぶどうはデコポンになります。デコポンとデコポンは柿になります。柿と柿はリンゴ、リンゴとリンゴは、梨、梨と梨は桃になって、桃と桃はパイナップル、パイナップルとパイナップルはメロン、メロンとメロンはスイカです。で、スイカとスイカをくっつけると虚無になります。消滅です。くっつけたいフルーツを先読みして配置したいんですけど、出てくるフルーツは柿までランダムなので、どうしても今はいらないのが出てきたりします。そうすると妥協して落とさなきゃいけないシーンになったりするんですよね。このゲームは始めたら本当に止まらないんです。あと1回だけと思っても気づいたら時間も経っている。まさに時間泥棒です。でもそれがまた面白い。クリアっていうクリアはないんですよ。強いて言えばスイカを2つくっつけると消滅するのがクリアかも。ハイスコアを極めていく感じのゲームですね。私はスイカを2つくっつけられたのはまだ1回だけです。100回以上はやってる気がするんですけどね。なかなかに頭を使うんですよ。パズルゲームとかぷよぷよっぽいかもしれない。音声作品作ってて頭を使いすぎた時、このスイカゲームをプレイするのが最近の私のリフレッシュ方です。忙しすぎる時は1プレイだけにしようって思うんですけど、1プレイやるともう1回もう1回もう1回って無限にやりたくなるんですね。中毒性がやばい。ガチで空いた時間に少しプレイすることで頭をリセットできるんですけど、頭がスイカゲームのことしか考えなくなっちゃうからかもしれないです。あまりにハマりすぎてしまうと本当に時間を忘れてしまうので、自制心は必要です。 ほんと気をつけてね。シンプルだからこそハマるんですよね。でもそんなスイカゲームの魅力に取りつかれてしまった私としては、皆さんにもぜひ一度は体験してみてほしいです。ただくれぐれも時間管理には気をつけてくださいね。キングクリムゾンのごとく時間が吹っ飛びます。プレイしていたという結果だけが残るのだ。とかなんとかスイカゲームやってたら、ガンダムシードの映画が始まってました。前作が完成するまで行く時間が全然作れてなくて、完成してすぐ見に行きました。まだね、上映してるかもしれないのでネタバレトークはしません。最近やたらガンダムネタをつぶやいているのはそのせいです。本当にね、激アツだったんですよ。リアルタイムでは見てなかったんですけど、結構忘れてるとこも多かったので、 HD リマスターの総集編を1日で全部見直してですね、行きました。各言う私もですね、ずっとあった劇場版の噂をずっと楽しみにしてました。リアルタイム勢は20年も待ったなんてね、すごい。で、内容はすっごい良かったよね。スパロボだとディスティニーの後も描かれてるのとかあるんですけど、あれは別時空だしね、静止できたっていうのが最高すぎます。これを待ってた、見たかった、シードの未来がありました。めっちゃ興行収入もすごいらしいですし、宇宙世紀ばりにコズミックイラの展開してほしい。そもそもなんかそういうコンセプトでしたよね、新世紀のファーストガンダム。相変わらずね、コズミックイラは治安がくっそ悪くて笑いました。水星の魔女の治安の良さがね、やばすぎますよね。比べるとオルフェンズも世界単位で考えたら秩序がめっちゃある。コズミックイラは一般人も軍人もポコポコ死んでいきますよね。ものすごいお手軽に最終戦争をしている。人口の半分が手に召された状態から始まる宇宙世紀と、コズミックイラで治安の勝負しようぜって感じですね。とにかくシードの熱からガンダム熱が再燃しました。私アストレイも履修しようかなと、っていうかもうガンダムも見てないシリーズ全部見ようかななんて、小説とか書いてるとかまで含めると追い切れるのか不明説はあります。まずはアニメになってるやつからペロペロさせていただきます。で、シードの映画を見終わった後ですね、ピンときました。種割れしちゃいました。プラモが欲しいって。これからなんか発売のやつもあるらしいんですけど、まずは変身機体のライジングフリーダムとイモータルジャスティスを買いました。ライフリ、ライフリ。ガンダムはね、初めてです。プラモデル作り自体もこれが初挑戦でした。ガチのガンダムオタクではないんですけど、何個かアニメを見たりゲームをしたりしていましたが、実際にプラモデルを作るのはなんとなく手を出していなかったんですね。でも、映画でめっちゃ動いてるライジングフリーダムとイモータルジャスティスを見た瞬間、これは作らずにはいられないと思って即購入しちゃいました。ガチ勢にはなれないので塗装とかはしないんですけど、とりあえずニッパーは手に入れましてね、ライジングフリーダムから始めました。イモジャはまだ手をつけてないです。パッケージを開けた瞬間ね、部品の数が多くてどこから手をつけていいのか最初は迷ったんですけど、説明書を一つ一つ読めばちゃんとできるようになってるんですね。組み立て自体は予想以上に集中力と細かい作業が必要でびっくりしました。確かに誰でもできるかもしれないですけど、難しいっちゃ難しいですね。シールを貼るのが一番しんどくてですね、めちゃめちゃ小さくて大変でした。ピンセットで結局つまんで貼り付けました。説明書通りに最初は頭から始めて、次に胴体、腕、足腰でしたかね。最後にね、バックパックを作るって順番だったかな。パーツごとだと全然どこの部品かわからないんですけど、だんだん組み上がっていくとガンダムの形になっていって、 テンション上がりました。夢中になって作業できましたよ。私の勘違いかもしれないんですけど、見えない部分まで衣装が施してありますよね。パーツで挟んで隠れちゃう中の部品的なやつ。確かビームライフルだったかな。挟んで見えなくなっちゃう部分もちゃんと作られてて、こだわりを感じました。すごいガンプラ。結局ね、ライジングフリーダムガンダムを完成させるのに半日くらいかかりました。2時間くらいかなと思ってました。慣れてました。8時間ぐらいはかかったかも。ゲームでね、機体の形は見ることはあるんですけど、組み立てるとね、解像度が高くなりますね。ここって腰にビームサーベル取り付けてあるのが分かるようになったり、羽のどの部分に遠距離装備がついてるのか分かるようになったり、私のライフリは二刀流で羽開いた状態で飾ってあります。イモータルジャスティスも同じ日に組み立てようかと思ってたんですけど、さすがに一日じゃ終わらなさそうなので、別日にやることにして、積みプランも1号になりました。箱もかっこいいから、飾っておきたい気持ちもわかる。新しいやつが出たら、すぐゲットして組み立てたいので、それまでにイモちゃんも組み立てるぞ。シードフリーダムの機体を並べて飾っておくの楽しみです。でですね、ガンダムの熱が来てるぞということで、ゲームもガンダムに変わってきました。スイカゲームとマキオンを使い分ける生活です。マキオンはプレイステンのね、あれです、家庭用です。フルプまでは結構プレイしてたんですけど、マキオンはちょうど声優としてすごく忙しくなってきた頃だったので、買ったはいいけどあんまりやれてなかったんです。ガンダムエクストリーム VS シリーズは有名ですよね。ゲーセンで動物園が開催されてるっていうやつ。もともとアーケードなんですけど、家庭用に移植されてるのが私がやってるやつです。4年くらい家庭用を出してくれてないので、もうゲーセンは全く別物ですね。お本屋部建設ユーザーさんでガチ勢さんも結構いますよね。あなたです、あなた。元帥とか言ってビビりますよ。何回やっても絶対勝てない自信があります。ライフリだけね、なんかシードフリーダムからゲーセン版に実装されてるので触りに行きました。もう何年ぶりのゲーセンなのかも思い出せないくらい行ってなかったです。最後の記憶はほとんどフルブだったので、マキオンさえ知らない子ばっかりです。知ってる、なんかモビルスーツでも動きとか装備が違ってるので、また勉強し直してます。マキオンはなんかタイトルで言うとオルフェンズが実装されててみんないたので、それは結構新鮮です。シードもなんかたくさん増えてた気がします。っていうか全体的に増えまくってた気がします。 DLC はなんか一度も来てないらしいですし、なんか予定もないみたいなので、水星の魔女のエアリアルを触りたかったらゲーセンしかないけど、雑魚人間なので、まずはマキオンで基本操作を修行し直してから行きます。久々にね、戦線復帰ならぬトレーニングに復帰をしているわけなんですけど、エクストリーム VS のシリーズの醍醐味はやっぱりいろんなガンダム作品から登場する機体を自分で操作できることですね。アニメで見たかっこいいシーンを自分の手で再現できるのは楽しい。全くガチ勢じゃないので、特に固定の機体があるわけじゃないんですけど、フルブだとクアントとストフリーとかナザコを触ってたので、そこら辺選びつつ、ランダムで知らない機体の勉強中です。あとはフルブの時に強かったバンシーノルンですね。シードの映画見てアスランも使いたくなったので触りたい。でもね、結構機体ごとの性能が違うので、やっぱりなるべく S ランクの機体になれなきゃいけないのは分かってますよ。個人的には最近本当に誘惑が多すぎます。私は竜が如くシリーズをやりたいのに誘惑が多いのがいけないんだ。止まるんじゃねえぞ。はい、そうやってマキオンとスイカゲームとガンプラを楽しんでいたらですね、 MCU の新予告が来ました。 激アツすぎてテンションおかしくなりました。こっから MCU のネタバレあるので注意してください。デッドプール3の予告編デップーは一度には見てたんですけど、 MCU とまさか合流するとは。噂は聞いてましたけど、合流の方法がね、もうテンションが爆上げです。もともと X-Men の映画も老眼以外は全部見てて、ちょこっとデップに X-Men たちが仮面出演してたのももともと熱いところでした。結局ね、別人だったんですけど、 MCU のワンダービジョンにクイックシルバーが出てきた時、 X-Men バースと MCU が繋がったんじゃないかと一人お騒ぎしてました。ワンダービジョンからのマルチバースオブマッドネスで MCU の中の別のアースでプロフェッサー X が出てきたのも震えましたよ。あれはファンタスティックフォームインヒューマンズの王様も出てきたのが神でした。そしてマーベルズで X-Men のビーストが出てきたのもね、ほんと呼吸止まりました。そしてデッドプール、楽しみにこの時を待っていました。この瞬間を待っていたんだ。デッドプール3の激アツポイントその1、デッドプール&ウルヴァリンがタイトルになっているところ。俳優さん同士の宣伝映像はありましたけど、タイトルレベルでウルヴァリンとはね。散々デッドプールの作中でネタとしてウルヴァリンは出てましたけど、本当にガチでウルヴァリン出るんだなって感動した。で、激アツポイントその2です。 TVA ですよ、 TVA。 ドラマのロキでMCU 登場したタイムラインを管理する組織、制服者カーン絡みのエピソードもしっかりシーズン2でやってて、アントマン3に出たカーンも言及していたりと、これからもしっかり絡みそうだったというところに、まさかレッドプールで映画に本格登場するとはね。これは完全に予想外でした。確かにデッドプール2で散々時間軸を変えてハッピーエンドでしたから、TVA からしたらアウトな存在になっちゃったということでしょうか。ドラマのロキでね、新生時間軸を崩壊してマルチバースになって、 MCU スパイダーマンにアメスパも出てきたくらいですし、 3D アニメ映画のスパイダーマンにもこうアースの中の一つになってるくらいですし、ビーストも出てきたので X-Men も間違いなく来てるとは思ってましたけど、予告編で TVA 登場でデップが連れ去られるとこからスタートするのは予想外。 TVA のヘイシーというかミニッツメンの衣装がちょっと違ったり、職員のキャラクターが初登場だったり、マスコットのミスミニッツの姿はまだ見えないんですけど、 TVA は多分一つだけなので、ドラマのロキに出てきた TVA なのかな。もしかすると TVA もたくさん増えちゃった説がまた再燃してきたかも。武器とね、移動の扉、内装の雰囲気は完全にしてる TVA な感じなんですよね。そこら辺もくっそ気になります。6月だってさ、もうすぐですよ。私の中でのブームはずっと火がつき続けている MCU ですけど、最近はちょっといろいろあって下火って言われることも多いんです。二大巨頭のアイアンマンとキャプテンアメリカがいなくなっちゃいましたしね。スパイダーマンも一旦は盛り上がりの頂点を迎えちゃいましたし、これからは制服者カーンが最大のヴィランだってタイミングで、俳優さんのスキャンダル、有罪判決で契約が解除になっちゃったらしいですからね。デアデビルは私的にはテンション爆上がりなんですけど、ニューヨークのローカルヒーローって感じだから、 MCU 全体動向はなさそうだし、ベノムは一瞬だけ MCU 来たけど、シンビオートだけ残して帰っちゃったし。でも、デッドプール&ウルヴァリンで MCU にガチで参加しそう。そしたら、X-Men も来るよね。きっと来るよね。ミュータントの存在は、カマラカーンでフラグは立ってるしね。確か、ミズ・マーベルの時に一瞬だけ X-Men のテーマ逃れたもんね。なんかこう、思い出すと、めっちゃ X-Men のフラグ立てまくられている。すっごい散らされている。すごい。2024年、楽しみすぎてもう幸せ。みんなもね、MCU とスター・ウォーズとガンダム見ていこうね。それでは、今日はこんなところで、そろそろ私も寝ます。おほやべ建設代表。 うずきリリムでした。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、バイバイ。